武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせがあります。
武田鉄矢の新しい語り芸ということでお届けしたいというふうに思っております。
動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録していただきます。お支払いは、クレジットカード、またはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかお選びください。1月25日月曜から発売開始です。
いろいろ物入りをお願いして申し訳ございませんが、新しいものを目指してというふうに腹をくくっております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本題に入りましょう。日本集合論、先週どこまで行ったかというと、時代を巻き戻します、はい、1930年代のこと、まあ、侵略して日本が国際社会の中で勝ち取った中国東北部エリアに満州国という国を建国します、はい、ところがこの満州国を起こした時に仰天の国家戦略が満州国の政治家の間にあったと、
はい、
名前は福計画と申しまして、これ本当に嘘のような話なんですが、満州国に大学ができるんですな、
はい、
これ劇画になっておりまして、それ読んだんです。安彦義和さん、例のガンダムをお書きになった大先生でございますが、
はい、
この方の虹色のトロツキーという漫画の中に建国大学という大学が出てくる、うん、その満州国で新しい国を作るための人材育成をするためにアジア人の青年たちがそこに集められていたという、朝鮮民族、中国民族、満州民族が日本民族、様々なアジア人がいて新しいアジアを作ろうという、そういうその大学が、
はい、
そこの大学の先生にですよ、スターリンとロシア革命を起こしたトロツキー、この人スターリンと会わなくなりまして逃げてるんですが、その人を招いて大学の先生にしようという考えがあり、もう一人そこの大学の先生でかなり危険な目に遭っているんで、ここの大学の教授で迎え入れてという計画が進んでいたという人物がかな、ガンジーだったんだってさ。
はい、
その人たちを大学の教授にして新しいアジアを作ろうとしたという学校がそこにあったという、
うん、
これ本当らしいんですね、はい、そしてもう一つ新しいアジアを作る運動の中にすげえ話があるんですけど、
はい、
この満州国の一角にナチスドイツやロシアから追われて苦労しているユダヤの人たちを集めてユダヤの国イスラエルを作ってもらおうっていう考えがあったんだって。
それこそハイブリッドな国ですね。
すごいね、この発想は。でこれ理想ですよ、
はい、
まあかなりのホラーだと思うんですよ。ただその安彦さんの中には現実にそのことに向かって動く青年たちの動向が書いてある。もちろん全てが崩れていきます。理想は五族、アジアの中5つの民族が力を合わせて新しい国を作ろう、日本人がめちゃくちゃ威張っとったというのが実態らしいんでありますが、それをロシア国境に置くんですよ。
はい、
で満州国を日本人と五族の人間とイスラエルの人が力を合わせて守ってもらえないかという日本国の願いを込めたっていう。
は、守ってもらう、
互いに守り合おうという、
はい、
それでその満州国の中にユダヤ人の人がやってきて大いに盛り立ててほしい産業の種を育てようっていう、それで満州国に万栄っていう映画会社を作るんですよ。これなんでかっていうとハリウッドの映画作法をここに植え付けてもらって、ユダヤ資本でアジアの映画を作ってもらおうっていう。
すごいですね。
しかしさ、そんなことがもし起こっていれば、世界情勢は変わったろうね。
はい。
かな、発想どっから来たと思う？これ。これかなり陰謀っぽいんだけど、
はい、
俺は半分ぐらいそれがあったに違いないと思うんだけど、日本っていう小国が日露戦争で日本海にバルチック艦隊を沈めるわけじゃないですか、
うん、
でもね、農業しかやったことのない江戸幕府から50年60年で世界ナンバーワンの海軍国ロシアのバルチック艦隊を全滅させるんですよ。まず一番必要なのは軍艦を買うお金だよね、
はい、
稲作で軍艦は買えませんから、そのお金を出してくれた国があるのよ。それがカナさん、実はアメリカのユダヤ資本なのよ。
はい、それは事実なんですか？
それ事実なの。その手をもう一回使いたかったらしいのよ。
はい、
アメリカの新聞、アメリカのショービジネス、アメリカの映画、アメリカの金融に親日派をたくさん獲得することによって世界に日本を理解してもらおうと。まあこれは後にね、ボロボロになってしまうんですけども、日本集合論、こんな意外な秘話も潜んでおりましてね、明日は一つですね、この日本を中国との戦争に引っ張り込んだとして今でも悪い軍人としてのイメージを持っていらっしゃいます、とある二人の人物を触れてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
幻の満州国でございます、
はい、
私まだ全巻は読み通してないんですけども、内田先生が本の中でお取り上げになっておられましたもんですから、安彦義和さん、ガンダムの著者の方がお書きになった虹色のトロツキー、
はい、
読んでいるんですけども、
漫画
劇画なん、
ね、
うん、政治漫画ですね、
うん、
なかなか骨太いもんでありますから噛み砕くのが難しいんでございますが、この漫画の中にも満州国を支配する帝国軍人として登場いたします、うん、石原莞爾、これはもう戦後史で興味ある方はご存知の方多かろうと思いますが、陸軍の軍人さんでございますね。関東軍の作戦参謀でございまして、日本を日中戦争に引き込んだ戦犯として歴史に名前が残っておりまして、こういう軍人がいたから日本は大変なことになったんだと、うん、おっしゃる方もいらっしゃいます、
はい、
この人が書いた本で有名なのが世界最終戦争という、ちょっと不気味な方、印象はね。もう一人が関東軍という満州を支配した軍隊を指揮していた方で、板垣征四郎、うん、でこの板垣征四郎という方はもう太平洋戦争の後巣鴨にて死刑になっております、
はい、
石原莞爾さんは死刑にはなっておりませんですが、この人は運がいいか悪いかよくわかりませんが、東条英機さんと仲が悪くて、うん、東条さんが出世するとこの人は逆に階段を降りてって、戦後大学の教員なんかもしながら比較的平穏に、軍事裁判には参考人として呼ばれますけども、別に裁かれたりはしておりません。この石原莞爾さん、板垣征四郎さん、この二人の名前なんですが、
はい、
残ってるのは日本軍閥の暗黒史の黒幕として、うん、ところがね、丹羽さん、丹羽さんの方が詳しいんで、もうガラスの向こう側に話しかけますけども、カナ、
はい、
はもうなんだか
分かんないです、
また父の舌を書いておりますから。
書いてないですよ、うん、
この石原莞爾と板垣征四郎、私もこれ二人の名前聞くとゾッとする。司馬さんのエッセイの中にも、もう司馬さんが怒りを抑えて二人のことを書いておられるんで、腹渡りにくり返るんでしょうね、戦中派としては。
はい、
ところがね、妙なエピソードをこの間聞いたんですよ。この満州国のとある町にとても評判のいい歯医者さんがおったそうですな、小沢さんという歯医者さん。この歯の治療に今石原莞爾が来た、板垣征四郎も来たんでございましょうが、その歯医者のその小沢さんってのはいい方でね、いかなアジア人であると絶対差別しなかったという、
はい、
で長男坊ができるんだ、
はい、
それでこの陸軍の軍人さん二人にいろいろ相談したら、こんな名前がいい、あんな名前がいいってこう二人が迷ってくれたといういい話でしょ、
うん、
ところがその小沢さんっていうのは、いやそうじゃないんだと、 お二人につけてもらうとは思わない。お二人から名前をいただきたいっていうの。で、石原寛治と板垣誠志郎。その名前から一文字ずつ取って、誠治と名付けるんですよ。うんうん
うん、はい。
だから、その子は、の名前は、小沢誠治。今流れてきましたが、彼の指揮する。
そうなんですか？
そうなんですよ。と、我々にとりましては、石原寛治、板垣誠志郎というのは、陸軍を操った黒幕の悪党に見えるんでございますが、歯医者さんの小沢さんにとっては、理想を語り合える仲間であったという。ということを考えますと、うまくはいかなかった。すべて失敗した。失敗どころか恨みだけ、あの満州国に残してしまった。理想は地に落ち泥まみれになったんでありますが、しかし、そこにとある思い、あるいは理想があったのではないかと。ガンジーが教授を務め、トロツキーがアジアの青年に向かって教えるような大きなスケールの五族協和。今、中国の方が五族協和つって星が国旗に浮かんでおりますが、あの理想を叶えようとした満州国という国があった。それは悪しき侵略の結果かもしれないが、そこに住む人たちの中にはアジアの理想郷を作りたいという願いもあったのではなかろうか、
はい、
で、この満州国の中に、まあ、内田先生曰くでありますが、地に落ちたとはいえ集合の理想があったのではないか。朝鮮民族、漢民族、満州民族、日本人、ウイグルの民、そしてその中にイスラエルの民もいるというような力を合わせて暮らせる理想の国が、そんな国ができる可能性があったのではないかと。
もしそれが実現してたらどうなったんでしょうかね。
素晴らしいことだよね。かなね、俺不思議で仕方ないのが一個だけあるんだよ。
はい。
満州国はソ連が戦争に参戦することで瓦解し、関東軍は逃げ出すんですね。そしてソ連軍が攻め込んできます。中国人の怒りも買って日本人は引き上げてくるんですよ、
うん、
ところが引き上げた人たちがまた戦後の日本で信じられないような働きをするんですよ。その謎を解きたいなと。いや、この話はまた別の話になりますんで、
はい、
誠に不思議な集合論でございますが、この辺完璧に内田大先生の話から離れておりますけども、
はい、
内田師範が教えてくれたネタからふっと連想した武田の妄想でございますが、明日もう一日だけお付き合いくださいませ。この続きまた明日のわないたの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。鉄矢さんの新しい語り芸をぜひご覧ください。動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかを選んでください。1月25日月曜から発売開始です。
新しい語り芸、ここでご披露するのはどうしても見るということができませんと成立しない語り芸のネタでございますんで、
はい、
ちょっと物入りではございますが、応援していただければというふうに思っております。
はい、
さあ、本題に入りましょう。昨日は満州国崩壊までを話しました。かな？俺ね、BS の番組なんかやってて、ほんと不思議で仕方ないんだけど、満州国、まあ、そこに国家を築いたわけでありますけども、すべては瓦解し、ソ連軍が攻めてくることによって、地上から消え失せた。そこに住んでいた日本人は引き上げてくるんですね。ところがね、本当に不思議なことに、戦後、特に芸能界で、この満州から引き上げてきた人たちが大活躍するんですよ、
うん、
私はそれが不思議なのよ。かな、
はい、
名前を挙げてみましょうか、
はい、
森重久さん、加藤おときさん、とき子さん、はい、から漫画家の千葉哲也さん、赤塚不二夫さん、
はい、
作詞家中西玲さん、
はい、
映画監督では山田洋次監督、うん、俳優さんでは宝田明さん、ものすごく多いのよ、
はい、
カナはあんま時代じゃないから分かんない、段階の人はどっか薄く感じるかもしれないけど、うん、千葉哲也なんて読むとその引き上げの上の体験みたいなものを感じるのよ。力石との格闘とか、
はい、
それから一番最後ホセ・メンドーサだったかな、
はいはいはい、
ライバルと戦って髪の毛が真っ白になって、
うん、
リングの隅の椅子に座ったまんま動かない上で終わるという、
うん、
あの死にまつわる伝説を残した明日のジョー、
はい、
それからギャグ漫画をお書きなんだけど、そのギャグの中に引き上げの体験からにじみ出てきたような、赤塚さん、
はい、
チビタって覚えてない？いがぐり頭の、
はい、わかりますけど、
頑固そうな子、
うん、
あれ、あの不老児の中にいたんだって。お父さんもお母さんも戦争で亡くした子で、すっごいタフな子で、8つか9つでタバコふかしながら大人の真ん中でたくましく生きてる少年がいたんだって。
そこにイメージしてるんですか？
そうそう、だって赤塚さんなんかすごいよ、一切おっしゃらないけど、子供何人かで命からがら、あの満州から逃げ帰ってきて、赤塚さんの下の妹さん死亡してる、死亡の原因餓死よ、
うん、
いろんな不幸があるけど餓死した妹さんを持つっていう、それでレレレのレから始まってシェーまでギャグしか考えない、うん、宝田明さんってお話聞くと寒気するけど、
はい、
ロシア兵から暴行される日本の女性の姿を小学生で見てるのよ。男3人ロシアの兵隊がマンドリン銃で脅してモンペを引き破って日本の女性を暴行した、その悲惨な出来事を宝田少年は見ながら、次の日はロシア兵の靴を磨くために街頭に立ってロシア語でこびた。ロシア兵に対する怒りと憎しみはあるんだけど、彼らが歌うんだって、その歌声に惹かれてどこかでミュージカルに憧れる自分を作った。だから山田洋次監督は本当本当に複雑な辛い目の引き上げ体験をなさって、
はい、
満州にいた頃はそのお父様とお母様は馬車で舞踏会に出かけるような重役だったらしいの、満州国において。それがもう本当に日本に引き上げてきたらボロボロの生活で、闇米、うん、国家が認めないお米を買い出しに行って売ったり食べたりする、うん、でその闇米を背負った満員列車の中で警察にある日のこと捕まるの。貴様闇米持ってるだろう、うん、その山田少年を捕まえた警官をバカーンと殴った不良がいたんだって、グレンタイ、
はい、
それが細い目で山田少年を見つめて一言、少年逃げなって言ったんだって。監督がうっすら涙を浮かべて、
はい、
それが寅さんさ、
うわ
いい話やねえかよ。ダメだ、投げてきたんだ。つまり彼らは子供は殺されるわ、婦女子は暴行される、昨日生きてた子が今日死んじゃうんだって、うん、つまり千葉さんがおっしゃってた、元気いっぱい引き上げ線の中で走ってた子が夜眠って朝目覚めないんだって、起こしに行ったら死んでるんだって、つまりものすごく緊張してたんでほっとしたら命も消えちゃうんだって、そんな目に遭いつつ戦後すぐ彼らは日本のエンターティメントの中に活躍する。一回ここで話したよね、中西玲の、
はい、
ハレルヤーっていうのは引き上げ戦を見た瞬間の歓喜の4文字だとかっていう、これはね満州国の一種理想だったかもしれない、集合様々な民族が共に楽しく生きていこうという理想の体にいっぱい浴びた人ができるゲートではないかと思うと、武田鉄矢なんとなく大幅に内田先生のご本から離れておりますが、こんなことも考えたという本日でございました。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。 今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせがあります。
武田鉄矢の新しい語り芸ということでお届けしたいというふうに思っております。
動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかお選びください。1月25日月曜から発売開始です。
いろいろ物入りをお願いして申し訳ございませんが、新しいものを目指してというふうに腹をくくっております。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本題に入りましょう。スケールが大きすぎるか、
昨日の話は面白かったというか、
これ、皆さんやっぱ頭いろんなところに使いましょうね。今もコロナの話題が多くございますが、この手の話も忘れないで覚えておきましょうね、
はい、
で繰り返し言いますが、石原莞爾なる陸軍軍人というのはもう暗黒戦後史の中では中国との戦争を引き起こした軍人として、板垣征四郎もなんせ巣鴨で死刑判決受けてるわけでありますから。ところがね、かなこの内田先生のご本読んでてね、ガンダムの作家がお書きになった別のね、ユダヤの国を満州国に作ろうっていう計画だけはあったんだとか、へえとかって思ってたの、
はい、
たらこの満州国で他民族と力を合わせて理想国を作ろうということでいろんな人が動いたんだけど、これがまた近寄ってくんだ、はい、俺に。
え、
この石原莞爾っていう人のことを話しましたよね。これ軍人さんですよ、
はい、
この満州にこの人がおった頃、日本国内からもたくさんの有名人が彼に会いに行って彼の理想に賛同した人がいるのよ、うん、その中で宗教家で出口ワニサブローという人がいて、この人は戦前それから戦後の新興宗教の中でも特異の影響力を持った方で、ある意味ではペッシャンコにされたんですね、
はい、
ある弾圧があって、
はい、
大本教という宗教なんであります、
はい、
でこの大本教というのはすごい力を持っておりまして、この人の本に関連して読んでたら分かったんですが、軍人さんの中にも信者がいたり、それから天皇家の側近の中にいたらしいんですよ。それで、まあ、世の中にあまりにも大きな影響を与えすぎるつんで秘密警察が足引っ張ったところがあるんですけど、かなさん、あんたの息子にも関係ある。この出口ワニサブローさん、ある武術の使い手だったという。
合気道？
そうなんですよ。と申しますのは、かなさん、
はい、
この出口ワニサブローさんのガードマンが合気柔術の使い手上柴森平なんであります。
あ、有名な、ね、方ですよね。
この方は開祖なんですね。私も道場通っておりまして、このおじいちゃんの写真が1メーター50何センチのおじいちゃんでございますが、目つきが半端じゃない。このおじいちゃんがそばにいたらしい。この方漫画に出てくるんです。
へー。
それで主人公が襲われたりするとあっという間にやっつけるわけですな。うん、石原莞爾の周りには出口ワニサブロー、合気柔術の上柴森平、うん、そして小沢征爾さんのお父さんまでいるわけでございまして、ただならぬ色合いをしてたのではなかろうかとふっと思ったりしたわけでございますね、
はい、
でもなんかこう道場に飾ってある写真の人がふっと歴史上に現れてきたりなんかするとドギッとしたりするんでございますね、はい、さあ日本集合論続けましょうか。内田先生がしきりに繰り返しておられます、戦前はすべて暗黒の時代だっただけでは片付けられないものがあるんだと。では今どうか、世界を一つの色に染めようという強国大国の出現登場がやみません。もう言ってしまいますと、グローバルスタンダードだったり一帯一路だったり、ローマ帝国が夢見たように全ての道はローマへ通じるというような、世界がそっちの方に行こうとした時に昨年コロナという、
うん、
世界を断ち切るというような疫病が全世界を覆ったわけであります。
はい、
で内田先生はやっぱり頭のいい方でございまして、このコロナの後、 まだ進行形でございます。ウィズコロナの時代でございますが、ポストコロナ、コロナ以後、その世界を予見し、相変わらず世界を人色に染めようという動きが起きるだろうと。世界を作ったのは俺たちなんだとか、世界の純粋を守ろう、純潔を守ろう。一民族が世界をの真ん中にいて、あとは周辺はついてくればいいんだというような、そういう世界をミスリードする時代がやってくると、こう人色に染めようという動きの中で、日本という国は混合、共生、集合、それを絶えず訴え続ける国であってくださいと、こう内田先生はおっしゃりたいんじゃないかな。
はい。
異物排除を正義とする人について行くな。彼らを静かに無視せよ。氏はそうおっしゃいます。内田師範はコロナ以後の世界をもうすでに見通しておられます。そういう意味では、俺はね、本当に運命的なヒットだと思うんだかな。
はい。
鬼滅の刃。
鬼滅の刃ね。
子供でも夢中？
うちはそうでもないですけど、周りはすごいです。で、私も映画見ましたけれども、うん、なんでみんなこんな夢中になってるのかちょっといまいちわからない。
泣くんだよね。
みんな泣いてるんですよ。
娘なんでありますが、鬼滅にハマっちゃって。
ハマってますか。
すごいなよ。もう漫画を探してきて、読め読めって言うんだけど、涙出るでしょって言われるけど、あんま出ないんだよね。ただこの鬼滅の刃あたりから内田先生の日本集合論を考えると、また面白い側面が出てきますんでね、明日この話を結びたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。
武田鉄矢の新しい語り芸でございます。ぜひお付き合いくださいませ。
動画はインターネット上での配信です。2月1日スタート。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込みで2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。1月25日月曜から発売開始です。
一生懸命努めたいと思います。新しいジャンルの開発でございますね。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは本題に入りましょうか。
はい。
自分の若い頃に見た漫画が最高傑作でございますもんですから、ちょっとついていけないところがあるんでありますが、鬼滅の刃、なんか意味があるんだろうな。
いや、私鬼滅の刃のあのヒットに関して、哲也さんにぜひ3枚にいつか下ろしてもらいたいなとリクエストしようと思ったんです。
いや、俺トライしようと思って読むんだけど、やっぱ俺の力仕事では無理かもしんない。俺鬼滅の刃と香水はよくわかんねえよ。
香水急に来ましたね。
うん。はい、ただ鬼滅の刃というのは家族を、まあ、ある意味で皆殺しにされた一家がいる。これ大正時代でしょ。
はい。
で、妹の方はというと、ね、妹の禰豆子という変な名前でありますが、はい、この禰豆子というのは鬼に汚されて竹の棒を加えさせられている。で、身の内を乗っ取った鬼を眠らせて、なんとか鬼になるのを防いでいるという、うん、兄のかまど炭治郎は鬼滅のため剣の修行を続けるという物語でありまして、私どもの世代からするとここまで何も新しいものはないんですよ。これ我々子供の頃によく見ていた猿飛びサスケなんかにそっくりなんですよ。仙人に会って、こういろいろ牛若丸もそうですが、木ぶら下げてこうカンカンカンカン打ってるうちに、だんだん素早い動きができるようになるという、呼吸とか持っている刀が独特であるとかっていうのは、赤胴鈴之助なんかも遠い昔そうですよね。
はい。
長在な小僧め、名を名乗れ、赤胴鈴之助だっていう、もうたまんない。もうそれ聞くだけで、
はい、
我々が胸ときめいたのと同じなんであります。それが結構ドロドロしているという、
はい、
その悪であるところの鬼も、人間として生きていって、歪んでしまった人間が鬼になるというんで、 なんだか明日のジョーの対戦相手みたいな、力石みたいな、そうなるにはそうなるだけの事情があるんですという、すべてが事情を抱えていて、事情と事情がぶつかり合うっていう。
それですね。はい、おっしゃる通りです。
白黒の善悪ではないんだというところは、これ内田先生が言うところの集合と同じでありますな。しかも例えばあれですね、大坂なおみさんが集合した自分の DNA を生かして世界の大きなテニスの大会で戦うとき、不幸な死の黒人の方の名前を入れたマスクをしてゲームに現れて世界を撃破していった。つまり大坂なおみさんには死者の力を借りるという能力があるんですけど、この鬼滅も死んだ人の力を借りるんですよ。あるいは死んだ人の幻を借りるんですよ。
はい、
私は7巻目読んでて切ないなと思ったんですけど、
はい、
まあこの作家さん、この人が日本のなんかこう DNA に関して知識を集めた人だなと思うのは、なんていうか、摩訶不思議な列車に乗ってて、
はい、
鬼に眠らされる。あの映画の名
前。無限列車です、
ね。無限列車。
はい。
と、夢の中が楽しいのよ。
うんうんうん。
死んだ家族も全員いるし、一瞬炭治郎は、現実に帰ることをやめて、夢の中で生きた方がいいのではって思うんだけど、夢を振り切るんだよね。うん、それはね、源氏物語が持っている、夢と映すとかの格闘と同じなんじゃないかな。つまりピュアな最も純粋な夢を自分たちのテーマにするんじゃなくて、うん、鬼と戦い続けるっていうことをテーマにするっていう、
うん、
これ私の目撃談ではないんであります。世田谷のとある住宅街で我が娘が目撃した。それはお兄ちゃんが棒切れ持って走ってる、その後ろから妹がバーッと追っかけて、兄ちゃん待ってとついていく素振りだけど、妹何か口にくわえてて物が言えないらしい。何やってんのかなと思って、その兄と妹の幼い兄弟を見たら、妹の方がトイレットペーパーの芯をくわえてたっていう。
禰豆子の真似してるんだ。
そう、これほど夢中になっとるわけでございますから、野暮な大人の解説はあまり入れない方が、というわけでございまして、内田達郎先生の日本集合論3枚に下ろしてみました。下ろしきれないところもございますけども、そこはどうぞこの本手に取りましてご愛読願えればと。この続きまた来週のまな板の上で。